はい、皆さんこんにちは。今、司会者からもお話がありましたように、梅雨も明けてやったようやく夏だって喜びたいところではありますけれども、この暑さだと、あまり喜ばしくも思えないという、状況であります。皆さんくれぐれも熱中症にはお気をつけください。さて今日は、ルカの福音書の15章で、イエス様が語られた有名な例え話を通して、聖書の教える、神様とはどのようなお方であるのかをご一緒に考えてみたいと思います。ルカの福音書の15章から、最初に、お読みをしたいと思います。新約聖書の148ページになります。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。ということで、ここから3つの例え話をイエス様が語られます。今日はこの最初の2つはちょっと省きまして、3つ目の例えをお読みさせていただきます。11節から、イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果てた後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけをした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。このあとまだ続きがあって、兄息子のことが出てくるのですが、今日はその箇所は、省略してここまでにしたいと思います。この箇所は、放蕩息子の例えとして知られており、同じルカの福音書の10章の良きサマリア人の例えとともに、イエス様が語られた多くの例え話の中でも最もよく知られたものの一つであります。この物語には主人公として弟息子、兄息子、父の3人が登場します。弟息子は狭い意味でユダヤ人と対比する意味での異邦人、また広い意味では神に逆らった人間すべてを指しており、兄息子は神に忠実に歩んできたユダヤ人を表していると言われます。そして、彼らの父とは すべての人間をお作りになった神様を表しています。この話は放蕩息子のたとえという名前が示すように、父に逆らって放蕩三昧を尽くした挙句、困窮して我に帰り、ついに父の身元へと立ち返った弟息子に焦点を当てて語られることが多いように思われます。しかし今日はその弟息子を迎え入れた父の姿に焦点を当ててメッセージをさせていただきたいと思います。この話は15章の最初に記されていますように、イエス様が主税人や罪人たちを受け入れて一緒に食事までしていると文句を言っていたパリサイ人、律法学者に向けて語られました。主税人というのは当時の支配者だったローマ帝国に納める税金を徴収する役人で、ユダヤ人からは堕活のごとく嫌われる存在でありました。罪人たちとあるのは、当時のユダヤ社会の生きる規範であった律法の教え、戒めを十分に守れない者、そこからはみ出して生きざるを得ない者たちを指しています。パリサイ人、律法学者というのは、逆にこれらの律法を厳格に守り行うことによって、その行いを通して神に受け入れられていると信じ、それができない罪人たちを心の中で蔑んでいる者たちでありました。彼らの持つ神のイメージは、基準に達する者は受け入れ祝福し、そうでない者は退けて顧みない、厳しく裁くお方でありました。イエス様のこの例え話は、パリサイ人、律法学者たちが抱いていたこのような神のイメージに対して真っ向から挑戦を挑み、そうしたイメージを粉砕するものでもあったということができます。この物語がどれほど神様である父の気前の良さを示すものであるかを理解するためには、当時のユダヤ社会では家長が絶対的な権力を持っていたということを知る必要があります。日本も戦前は封建的な家父長制度が強く支配していて、父親が威張っていましたが、戦後は家督相続の制度も消失して、ある程度は民主的な家族制度になりました。だから今日の私たちにとって、家長の一言で全てが決定される社会というものを実感することはなかなか難しいことでありますが、当時のユダヤ社会は戦前の日本とも比較にならないほど家長の権威、権力が強い社会であったと言われています。まず生前に家長がその財産を息子に譲るというのは通常はありえないことでありました。それも長子でもない弟息子の要求に応じて父が息子たちに財産を分けてやるというのは、当時の法慣習としては極めて異例のことでありました。また家長はすべて口頭での命令によって家来や召使いに指示を出していて、自ら動いて自分から何かをするということはありませんでした。したがって父のもとに向かう弟息子をまだ遠くにいるうちに見つけて、自身自ら駆け寄って首を抱き口づけをするというのは、これもまたほとんどありえないことでもありました。さらに父親は息子に一番良い衣と指輪と履物を与え、肥えた子羊をほふって盛大な祝宴を開きました。これも考えてみると不思議な出来事であります。自分の勝手で財産の一部を分取って父のもとを出奔し、それを放蕩の挙句使い果たし、尾羽打ち枯らして帰ってきた息子に何一つ責めの言葉をかけるのでもなく、最大級の客人としてのもてなしをしたというのですから、何とも常軌を逸した振る舞いであります。父に忠実に仕えてきた兄が これを聞いて激しく怒ったのも無理からぬ次第であります。こうした一連の父の行動を一言で言い表すなら、無尽蔵と言ってもよいほどの父の気前の良さ、懐の深さでしょう。こうした行動は、まず父の家がそれを可能にするほど十分に豊かに富んでいたということを示しています。しかし、それだけでは説明はできません。何よりも父は息子の姿を遠くから見てかわいそうに思い、自ら駆け寄って首を抱き、何度も口づけするほどに息子を愛しておられました。それも無条件で愛しておられたというのが、その行動を説明する唯一の理由ではないでしょうか。家からまだ遠くにいた息子を見つけたというのは、いなくなった息子のことを案じてどこにいるのかを絶えずアンテナを張っていたということでしょう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありませんとへりくだる息子に対し、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだからと、何一つ責めることなく、ただ見つかったことを喜ぶ姿にも父の愛の深さが示されているでしょう。イエス様はこの物語を通してどのようなことを私たちに伝えようとされたのでしょうか。先ほど、弟息子は広い意味で神に逆らい罪を犯した人間すべてを象徴する存在であるとお話ししました。私たち人間は神と親しく交わることができ、神が創造したこの世界を正しく治めることができるものとして神の似姿に創造されたと聖書は語っています。創世記の第一章にはこう記されています。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神様はもともとこの世界をご自分の眼鏡にかなうもの、それは非常に良かったと満足されるものとして創造されました。しかし世界はそのようなままでは続きませんでした。人は神の命令に背いて、神との親しい交わりの場所であったエデンの園から追放されてしまったことが、続く3章に書かれています。これは人が神との交わりよりも自分自身の思い、欲望を優先させたことを物語っています。この神への反逆によって最初にあった神との麗しい関係が損なわれてしまったこと、これが罪の始まりでありました。こうして人は一体であった神との交わりを断たれ、神から離れてこの世界をさまようものとなってしまいました。そのままでは人は自分の力で神に立ち返ることはできず、神から切り離された永遠の滅びへと向かうしかないものとなってしまいました。けれども神はそのような人間のありようを深く憐れまれ、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃられ、ご自身のもとに取り戻すために、神ご自身の方から私たち人に近づいてくださり、御子イエス様を私たちのために与えられました。これは離れ去っていった放蕩息子に遠くから駆け寄って無条件で迎え入れてくださった父の姿と正しく重なるのではないでしょうか。イエス様は神の御子であられるのに、私たちと同じ人の肉体を取られて、この罪と汚れに満ちた地上の世界で33年のご生涯を 歩まれました。ご自身、罪は犯されませんでしたが、私たちの背きの罪を身代わりとなって担われ、呪いの木と言われた十字架にかかって死んでくださいました。しかし神はイエスを3日後に死からよみがえらせ、イエスこそ真の救い主、キリストであるということを全世界に公に示されました。これが神がキリストを通して人に与えられた良き知らせ、福音であります。この出来事全体を聖書は簡潔にこのように要約しています。キリストは神の似姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自身を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主です、と告白して、父なる神に栄光を期するためです。この箇所は、新約聖書、ピリピ人への手紙第2章に記されているキリストへの賛歌であります。神とキリストは父と子とその現れは区別されつつも本質は一つなるお方であります。この方がこの物語を通してご自身を明らかにされました。父なる神は背いて離れ去っていってしまった人を取り戻すために自らこの世界にやって来られました。それがこの私なのだよとイエス様は語っておられるのであります。神様の私たちへの愛と憐れみの深さを示す箇所を最後にもう一箇所お読みをして終わりにしたいと思います。これはパウロというキリストの福音を異邦人に伝えた偉大な使徒がローマの教会に宛てた手紙の中で語っている言葉であります。私たちすべてのためにご自身の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。私たち父に逆らって勝手な道を歩んでいた放蕩息子である私たち人間をご自分の家に連れ戻すためにご自身の本当の御子をこの世界に与えてくださり、惜しむことなく死にまで渡された方が、どれほどの愛と憐れみに満ち、恵みに富んだお方であるかは、私たちの想像をはるかに超えるものであります。どうかこの愛と憐れみと恵みとに満ち溢れた父なる神が、私たちの救いのためにお与えになった御子イエス・キリストをご自身の救い主として受け入れられますように心からお勧めしたいと思います。以上です。